数学の前近線や英語の現在完了形といったものをきちんと覚えていて、それを説明できるというか、内容をちゃんと把握している方っていうのは多分多くはないかと思います。ただイエス様がこの世にやってこられたというのには、そのようなニュアンス、意味合いというものがあります。と言いますのも、イエス様が宣教を始められた時、時は満ち、神の国は近づいたと言われました。でこの言葉を普通に私たちが日本語で、受け止めるならば、まず時は満ちたと受け止めますけれども、神の国は近づいた、だけで、近づいただけでまだ来ていないんではないかと読み取ってしまうかと思うのですね。でこの神の国は近づいたっていう部分を、英語の聖書では、多くの翻訳がこのように訳している。The kingdom of God、神の国はですね、is at hand。あまり普段こう見聞きする英語ではないかもしれませんけど、神の国がアットハンドのところにあると。ハンドは手ですよね。アットはそこに、でこうまさに触れるんだけれども、ベタッと触るんじゃなくって、触れるか触れないか、多分その体温を感じるけれども、ベタッとね、嫌な感じで接触しているのではない、触れるか触れないか、それがね、ギリギリのあたりの感じであったりするんです。で、英語で別の翻訳では、この The Kingdom of God has arrived と、冒頭に言いました、現在完了形で翻訳しているものもあるんです。で、has arrived、っていうと、単なる過去形のアライブドであれば、その神の国が到着して、私たち人間の世界にもう完全にやってきたっていうような感じにね、単純な過去形だったらなるんですけれども、 has arrived、 その完了形には、単純な過去ではなくって継続的なところがあって、それこそ先ほど言ったように数学の前近線的に、アットハンド的に、だんだん近づいてきているけれども、ベタッと到着したのではない、近づいて近づいてギリギリのところで接触しているかのような感じで、神の国は私たち人間の世界、地上に達しつつある、そのような、なんて言いましょうね、新約聖書の元の言葉遣いでのこう意味合いっていうものが、そんな感じでこう語られているところがあるんです。で一応新学校でこんなことを教わって、新学校で教わった通りに現在完了形とか、数学の前近線でっていうふうに一応まずは説明してみましたけれども、これでピンときた方っていうのは多分何人かしかいない、数学の先生や、英語によっぽどね、英語の文法によっぽどこう長けている人だけなんじゃないかなと思うんですね。で私なりに何とかこのことをうまく伝えられないかなって思って考えついた例えは、縫い物です。縫い物で、これは多分多くの人が分かっていただけることかと思うんですけれども、神の国、天、その全く私たちとは違う世界と、私たち人間の地上の世界がある。 で多分これが2枚の布のようなものであって、本来これはくっつくことがない。ただ針と糸でこの2枚の世界を縫い付けることができる。イエス様はそのような働きをされたのかと、私なりのね、例えで言うのであれば、そういうことになろうかと思います。で、例えばクリスマスやイースターの出来事には天使が現れてきます。で、これは明らかに神様の世界と私たち人間の地上の世界との間に風穴が開いたことである。縫い物の例えで言うのであれば、神様の世界から針が通って私たち人間の世界に糸が通り抜けていった。縫い目が確実にそこにあるんです。まだ2つの世界は完全にくっついてはいないけれども、それがくっついたところがある。その痕跡がある。天使が現れたっていうことは、明らかにその明確な縫い目がそこにあるということです。で、イエス様が地上に来られたこと自体がこの縫い目を何よりも強く結びつけている。ちゃんとこう強力にね、縫い合わせているところであり、いわばイエス様の地上での生涯っていうものは玉止め、それにあたるかと思うんですね。明らかにそこでは2つの世界がくっついているけれども、2枚の布が全部が密着しているわけでは決してなくって、今は縫い目がところどころにこう確実にある。で、しかるべき時にこの縫い目というかね、何て言いましたね、その針が通った後の糸をきちんと引っ張れば、私たち地上の世界も神の国と一致する。で、今はそこまでぴったりくっついていない、バラバラなようであるけれども、けれども確かにその縫い目はある。つかず離れずの状態で、これをなんとか私たちはそのつながりを強くしていくことが信仰者には期待されている働きであろうかと思うのです。ですが、私たちたとえクリスチャンであったとしても、依然地に足をつけて生きている。それであるがゆえ、感覚が古いところがあります。いくら神様のことを信じていると本気で信じていたとしても、どれほど聖書のことを勉強したとしても、やっぱりなんかその天の側から物事を見ることがなかなかできない。あくまでも古い世界、地の方からいろいろなことを感じ取って私たち考えたり表現したりしてしまうことが多々多いのですね。で、それはもう最も無理もないことであって、私たちは罪人であって、これは何よりも私たちが何か悪いことをしたから罪人だと呼ばれているのではない。神様の前から逃げてしまう。アダムとエヴァがした通り、神様の側に立つことができない。神様を真正面見ることができず目をそらしてしまう。これこそが罪の結果、罪人の性質であって、私たちはどうしても神様の側、天の世界から物事を見ることがなかなかできない。それはやむを得ない性分かと思うので、伝道が進まないという声をしきりと聞くことがあります。ですが、伝道というものは単なるキリスト教の勢力拡大ではありません。で、そもそものところで誤解を招きやすいのが、 キリスト教だとか教会という、ね、言葉に教えという字が入っているので、どうしてもなんか私たちの信仰っていうことはその学ぶこと、教わることで、そこの教えに何か真実があるんじゃないかと受け止められがちであります。ただキリスト教という、ね、この言い方にしても、ある神学者が言っていたんですけれども、キリスト道、道ですね、剣道とか柔道とかと同じようにキリスト道っていう方がふさわしいんじゃないかと。でそれは私も思うところ、それに賛同するところがあります。単なる教えっていうとやっぱ頭の中で片付けてしまうところがありますけれども、キリスト道であれば、まあ、もちろんその体だけではないんですけれどもね、生き方自体が問われるところがあります。で多分その私たちイエス様と一緒に神様の世界というものが私たちの世界にやってきた、でそのつながりを強くすることが私たち信仰者に期待されていることであろうかと。で単純にいい、ね、頭だけで、言葉は悪いですけど洗脳させるわけでもないですし、またもちろん洗脳させるわけはないんですけれども、一方では教えだけでね、これが正しいんだから信じなさいっていうのも本来の伝道のあり方ではないかと思うんです。それこそイエス様が人間としての生き方、本当に神様と一緒に生きる人間の生き方を示してくださった。それを私たち一人一人がその後を追っていく、そして神の国に生きることの幸いを私たちが身をもって証ししていく、それに続く者たちがさらに出てきて、なお一層神の国が広がることが伝道であろうかと思うのです。で、どうやってそれが本当に私たちの間で広がっていくのか。イエス様や聖書の中にその縫い目が残っているわけであって、その縫い目においてこそ神の世界、その息吹だとかね、その喜び幸いというものは私たちのところに届けられるわけである。私たちがそれを見逃さず、きちんと普段の生き方の中でもそれをこう伝えていくことが大事であろうかと思うのです。昨年の、私たちの就任式の時に、就任式後の挨拶で私がこの静岡草深教会には来たくなかったと言ってね、今も笑いが起きるけど、その時も散々笑いが起きて、で一方ではこの言葉につまずいた方もいるので申し訳ないとは思っているんですが、ただ本当に草深に来たくなかったと。でそのやっぱこう何て言いましょうね、実証をされるようなことっていうものはやっぱこの1年の間にもありましたっていうことを今改めてお伝えしなきゃいけないかなとも思うんですね。で変な話ですけれども、牧師が新しい教会に赴任してきて、もちろんその教会に慣れていくのに時間がかかる、でね、それこそちょっとこう変な話になりますけれども、葬儀を請け負うときに、最初の葬儀っていうのは、私も今までいくつかの教会に着任してまいりましたから、体験談からも言えるんですけれども、よくわからないわけですね。まだその人亡くなった方のことをよく知らないから もうひたすらこう聖書から言えることを一般論的に伝えなきゃいけないようなところもあります。けれども何年も同じ教会におりまして、一緒にこう働いたり、あるいはこう真面目な話だけではなくてどうでもいい日常の雑談なんかを交わしたりしていって、その人となりがよく分かってくると、そうした方が亡くなった時にやっぱこう牧師も大いにショックを受けるわけですね。で、稽古牧師にしてみれば長老会で教会形成のために、牧会のために一緒にこう現役で働いていた石川幸雄さんが亡くなったっていうことは本当に大変なことであったと思います。で、私にしてみればこの1年間で中川直子さんが亡くなったということで、もちろんまだ亡くなることが決まってるわけでは決してないですけれども、福代さんが大きな病気にかかったっていうことも同じように、私にとってみれば牧師としてはまだ静岡楠葉教会の牧師としてはまだ2年目でありますが、40年以上のお付き合いがある方の葬儀をねしなければいけない、中川さんの葬儀は稽古牧師がもちろん請け負ってくださいましたけれども、これを最初からやるっていうことは本当に人間的な思いとしては大変なことなので、これがずっと続くかと思うと精神的な負担が非常に大きい、そうしたこともこう見越して、嫌だなって言ってたところが正直あるんですね。ですが最初の認知が静岡楠葉会教会だったら絶対に断っていたかと思うんですけれども、ただ私も今まで20年以上牧師として仕えてまいりまして、葬儀において何を伝えなければいけないかというようなこともいろいろ学ばさせていただいてきたところがあります。もちろん人間の側から、人間の世界の側からものを見るだけであれば、たとえ牧師といえども何もなすことはありません。死の力はあまりにも強い。人間誰しも最後には死ななければいけない。この世の常識、この世の真理に立てば葬儀をすることは何もできないわけですね。しかし今月イースターの礼拝を私たちは共に祝いました。イエス様が死にも勝利された、そのことを福音として私たちは受け止めているわけです。ここにイエス様が天と地を結びつけた針穴が確かにある、そこを通り抜けている糸がある。私たちはそれによってたとえこの世において最強の敵死であったとしても、その死を嘲笑うかのように語ることができるわけです。葬儀でもよく呼ばれる聖書の御言葉、今日のコリントの信徒への手紙の中にありましたけれども、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。たとえ牧師であるとしても、肉なる体を持つ者にとって、この言葉は到底口にしがたいものであります。けれどもイエス様がこの言葉を実現させてくださった。この世においては人間誰しも死んだら終わり、それが絶対の真理であります。けれども 私たち人間の世界が神様の世界とつながった、その針穴からはこの世で一番確かなものをも覆すことができる。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。この言葉を口にすることは牧師であっても大いなる戦いであります。この世の常識に立つことが許されないんですから。けれども一方でイエス様が確かに私たちの世界と神の国を結びつけてくださった、縫い合わせてくださった、その糸が通っているところから私たちはこの世ではどうしても勝てないところにもイエス様の勝利は確かにある、そのことを私たちは伝えていかなければいけないんです。冒頭から述べたように、神様の国と私たち人間の世界、それは未だつかず離れずの状態であるかもしれません。しかるべき時が来れば、黙示録に書かれているような戦いがあって、地上の中の悪しき要素をイエス様は完全に払拭してくださいますけれども、その時が来るまで私たち人間の世界と神様の世界は必ずしも密着しているわけではない。ただ神の国はどこにあるのか、ここにある、あそこにあると言えるものではない。ただイエス様を信じる者たちのあなた方のただ中にあると、福音書は語るまでであります。私たち先に召された者がイエス様を通して神の国の側からこの世を見ることができる。あたかも神の国に生きるかのようにこの世においても生きていく。そこに神の国は広がっていくものであります。私たちが目指す伝道はそのようなものであります。今日の旧約の聖書箇所、イスラエルの国の歴史と関わって国が悲惨な状態にある、その中からも神様は回復を与えてくださり喜びを与えてくださるということが明かしされているイザヤの言葉でありましたけれども、私たちはこの世でどれほど強い罪と死という敵にもイエス様によって勝利を与えられる、その喜びの中に生きるものであります。その声をイエス様から私たちは受け継いでいるということ、感謝の祈りを持ってそれに応えましょう。祈ります。天の父なる神様、主の復活を信じ歩んでいる私たち、主が復活によってこの世にもたらしてくださった信仰の現実の中にいよいよ深く入って行けますように。疑い深い私たちです。私たちの薄い信仰を主が養い育ててくださいますように。そして神の国に生きることをこの世において証しさせてください。弱い私たち、疑い深い私たちではありますけれども、イエス様の力が私たちを励まし、聖霊が共にいまして、証人として私たちを清めてお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。